人生の落とし穴を避ける30の方法。その1。嫌な仕事をするからお金がたまらない。好きな仕事をすればお金がたまる。お金がたまらないという人にありがちなことがあります。嫌いな仕事をしているのです。嫌いな仕事と分かっていながら無理をして続けています。毎日嫌いな仕事をいやいやしています。いつも眉間にシワを寄せ歯を食いしばりながら嫌いな仕事を頑張っています。仕事中に何度もため息をついては辛い、しんどい、面倒くさいとぼやきます。悲壮感を漂わせながら必死に頑張っているのです。嫌いな仕事をするためには我慢が必要です。この我慢が厄介です。嫌な仕事では多くの我慢が必要なのでストレスがたまりやすくなります。大きなストレスを解消するにはお金のかかる大きな手段が必要になります。高級な外食、特別な海外旅行、贅沢なショッピングなどなど。せっかく仕事を頑張ってお金を稼いでもストレス解消に散財することになっては帳消しです。お金が飛ぶように消えます。プラス、マイナス、ゼロとなりお金がたまらないのです。嫌いな仕事をしていると病気になるリスクも急上昇です。ストレスのせいで体を壊すと医療費にお金がかかってしまい、やはりお金がたまらないのです。仕事は人生の大半を占めるものです。嫌いな仕事に就くと人生の大半を嫌いなことで占めることになります。これで幸せな人生を送れるはずがありません。泣いても笑っても一度しかない人生が生き地獄のようになってしまいます。お金を貯めたいなら好きな仕事をすることです。好きな仕事は喜びや楽しみがあってワクワクします。ストレスがあっても好きな仕事であればポジティブな刺激になります。また仕事そのものがストレス解消にもなります。ストレスが溜まったとしても部分的で済むためそれほど大きくありません。ストレス解消にかかる費用も最小限で抑えられます。結果としてお金が溜まっていくのです。明るく楽しく幸せな人生を送るためには好きな仕事を選ぶことです。お金が貯まる上ハッピーな人生を送れるのです。好きな仕事をする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その2。やたら正義を口にする人には注意する。やたら正義を口にする人には注意してください。悪口ばかり言う人に注意するのはもちろんですが、やたら正義を口にする人にも注意が必要です。正義は悪口と違って良い言葉のように思われます。辞書を引くと、正しい道義、人が従うべき正しい道理とあります。確かに正義にはポジティブな意味があります。正義という言葉は否定しにくく素晴らしいことであるかのように思われます。しかし、時に正義は間違った方向で働くこともあります。現実を見てください。過去を振り返ると、多くのは戦争は正義のためと称して行われてきました。正義のための戦い。正義のために立ち上がろう。正義のために力を貸してほしい。そして、現在でも正義の名のもとに戦争が進行中です。正義を突き詰めると最終的に戦争に発展するのです。やたら正義を口にする人は自分の信念が絶対と考え、狭い考えにとらわれています。〇〇であるべきだという考えに固執していて、危険な行動に出る可能性が少なくありません。正義は良い言葉に思えますが、誤った主張に付されていることも少なくありません。刑事ドラマ、踊る大捜査線では、和久刑事が正義なんて言葉は口に出すな。死ぬまでな。心に秘めておけ、と言っています。正義とは相対的なものに過ぎません。自分にとっての正義は誰かにとっての悪になることがあるということです。 正義、正義、とやたら連呼する人がいれば、注意フラグを立てておくのがいいでしょう。安易に同調していると、面倒なトラブルに巻き込まれる可能性があります。できるだけ距離を置いて近づかないでおくのが賢明です。やたら正義を口にする人には注意する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その3。初心者が上級者コースに挑むことほど危険なことはない。スキー場には初心者コースから上級者コースまであります。初心者にもかかわらず、いきなり上級者コースを滑ろうとする人がいます。上級コースの難しさを経験してみたい、上級コースを滑った方が早く上達するだろう、と思っています。これは大変危険です。初心者が上級コースにチャレンジしたところで、ろくなことになりません。難しいコースでスリルを味わいたいのかもしれませんが、その軽はずみな考えがトラブルを招きます。急な勾配でまともに滑られません。転んでばかりになり、スキーらしいスキーができません。上級者の邪魔にもなります。うまく滑られないせいで、スキーは面白くない、私に合っていない、と誤解してスキーが嫌いになるかもしれません。まともに滑られないので、慣れることも、練習することもできません。まともに滑られず、ひらすら、転んでばかりで、達成感は、皆無です。挫折感を味わうだけになるのです。上級者コースを滑った方が、早く上達すると思っているなら、大きな誤解です。スキーは、きちんとステップアップを踏まなければ、身につかないスポーツです。基本が身についていない状態で上級コースを滑ったところでまともな練習になりません。上達が早くなるどころか、かえって遅くなります。転ぶだけでは終わればまだいい方です。打ちどころが悪ければ大怪我につながることがあります。場合によっては命に関わることにもなりかねません。他のスキーヤーとぶつかって相手に怪我をさせてしまうこともあります。初心者が上級者コースに挑むことほど危険なことはないのです。初心者なら素直に初心者コースを選びましょう。無理をしないことが大切です。初心者向けのコースでたくさん滑って基本をしっかり身につけましょう。初心者コースに慣れてくれば次に中級者コースです。中級者コースに慣れて、ようやく上級者コースという順番です。スキーに限りません。登山でもハイキングでも同じことが言えます。自然を相手にしたアクティビティを軽く見ると、しっぺ返しを食らいます。自分の身のため、安全のためです。初心者は素直に初心者コースから練習していくのが上達の近道です。初心者はいきなり上級者コースを選ばず素直に初心者コースを選ぶ。人生の落とし穴を避ける30の方法。その4。あなたは今財布にいくら入っているか即答できるか。突然ですが質問です。あなたは今財布にいくら入っているか即答できるでしょうか。貨幣と紙幣の合計金額です。もちろん財布の中身を見ません。大まかでもいいので、だいたいいくら入っているのか答えてみてください。即答できるのならいいのです。きちんと答えられるのは日頃からお金を管理できている証拠です。金銭感覚が研ぎ澄まされています。日頃から無駄遣いは避け、きちんと節約を心がけているに違いありません。そういう人は財布に入っているクレジットカードの枚数も答えられ、一日の支出もきちんと管理できていることでしょう。おそらく一定の貯蓄もあるはずです。しかし、答えられないならイエローカードです。全くわからない、見当がつかないというのではいけません。それはお金の管理が行き届いていない証拠です。お財布の中身すら管理できないで、どうやって生活費を管理できるのでしょう。 財布は最も大事な所有物の一つであり、体の一部と言えるほど身近です。財布にいくら入っているかわからないということは、財布の中身に無関心ということです。お金の管理が行き届いていないことを意味します。誰かにお金を抜き取られても気づけません。うっかりカードをなくしても気づけません。財布を盗まれた場合、警察から財布にいくら入っていましたかと聞かれたとき、答えられません。お金持ちは皆財布にいくら入っているのか即答できます。財布にいくら入っていますかと聞かれたら、自信を持って〇〇円と答えます。中には1円単位で答えられるお金持ちも少なくありません。お金持ちになったからお金の管理ができるようになったのではありません。お金の管理ができているからお金持ちになったのです。お金の管理能力として常に財布の中の金額を把握しておくことです。1円単位が理想ですが、ざっくりとした金額でも構いません。いつ聞かれてもいいように常にお金の金額を把握しておくようにしておきましょう。財布にいくら入っているか即答できるようになっておく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その後、理解できないからといって人の趣味を否定しないこと。つっけんどんな物言いで人の趣味を否定する人がいます。自分が理解できないからといって人の趣味を悪く言うのです。ゴルフは意味がわからない。自分が打ったボールを追いかけるだけでバカバカしい。筋トレは時間の無駄。必要以上に筋肉を鍛えても仕方ないでしょう。スポーツしながら鍛える方がかっこいい。推し活なんて気持ち悪い。お金がかかるだけで成長も何もない。いいように利用されているだけ。その人にとっては正直な意見なのかもしれませんが、ここは注意したいところです。どれも悪口です。自分が理解できない趣味だからといって安易に否定するのはよくありません。その趣味に打ち込んでいる人を傷つけます。うっかり口にした一言が誰かを傷つけたり悲しませたりします。世の中に敵を増やします。思わぬ恨みを買う可能性もある。SNS であれば炎上の恐れもあります。人の趣味を否定していると人間関係のトラブルになるのも時間の問題です。どんな趣味にも楽しさ、面白さがあります。自分にとってつまらない、面白くないと感じる趣味でもその人にとっては楽しい、面白いと感じています。どんな趣味にも価値があります。自分では全く価値が感じられなくてもその人にとっては特別な価値を感じていて有意義な時間を過ごしています。人の価値観は千差万別です。その趣味が生きがいとなっていて人生を豊かさにつながっている人もいます。趣味のおかげで人生が救われているという人もいます。内心ではくだらない、バカバカしい、どこが面白いの?と思う趣味もあるでしょう。心ではそう思っていたとしても口に出して言わないことです。心の中だけで留めておきましょう。たとえギャンブルが趣味という人であっても安易に否定しないことです。世の中にはギャンブルに価値を感じている人もいます。ギャンブルには気晴らしやストレス解消などポジティブな要素もあります。理解できない興味であっても否定も批判もしません。どんな趣味でもそれを楽しんでいる人がいる限り役立っていると言えます。相手の話にそうなのですねと相槌を打てばいいだけです。否定も肯定もせず評価を加えず受け止めます。なかなか理解できなければ私にはまだその楽しさを理解するだけの器が備わっていないと考えましょう。今の自分にはまだ理解できないだけであって、今後その趣味の素晴らしさを理解できるようになるかもしれません。謙虚な考え方を持てば理解できない趣味もうなずけます。 自分が理解できない趣味だからといって否定しないことが大切です。理解できない趣味だからといって否定しない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その6。ファスナーの寿命は持つ人によって差が出る。あるところに同じブランドバッグを持つ2人がいました。同一ブランドの同一バッグです。ある人はとても丈夫で使いやすい。ファスナーの動きが滑らかと言い満足そうです。もう一人は買って損をした。一年も経たないうちにファスナーが壊れたと言い不満そうです。これはおかしい。同じ商品であればファスナーの種類も品質も同じはずです。にもかかわらず二人に差が生まれるのは不思議です。なぜファスナーの寿命に差が出るのか。ファスナーの品質が悪いせいではありません。持つ人の扱い方に差があるのです。ファスナーは消耗品です。何度も開け閉めを繰り返していれば、いつかは刃が削れて壊れますが、ファスナーの寿命は持つ人によって差が出ます。ファスナーは正直です。丁寧に扱えば何年も長持ちします。乱暴に扱えば一年もしないうちに壊れます。丈夫なファスナーでも無理な力で動かしたり変な方向に引っ張ったりすると消耗が早くなります。うまく締まらなくなったり刃の山が削れてスライダーがポロッと取れたりしてすぐダメになる。ファスナーの寿命は持つ人の扱い方によって大きく変わるのです。ファスナーはデリケートなものなので常に丁寧な扱い方が求められます。自分の持ち物の寿命を振り返ってみましょう。バッグやパーカーなど買って1年もしないうちにファスナーがダメになるならイエローカードです。ファスナーの品質に問題があるのではなく、自分の扱い方に問題があるのかもしれません。ファスナーを開け閉めするときは、ゆっくり、丁寧にスライダーを動かしましょう。無理な力を入れず、傾きにも注意ながら動かしましょう。可愛いペットを撫でるように、あるいは我が子の頭を撫でるようなイメージです。丁寧に使えば、ファスナーも長持ちするのです。ファスナーを開け閉めするときは、ゆっくり、丁寧にスライダーを動かす。人生の落とし穴を避ける30の方法。その7。診察のとき、患者の顔を見ないお医者さんとは信頼関係を結べない。良いお医者さんかどうか見分けるための大事なポイントがあります。きちんと患者の顔を見てくれるお医者さんかどうかです。診察の時、パソコン画面ばかりを見て、全く患者の顔を見ないお医者さんがいます。患者が体調について話す時、パソコン画面の方を向いたまま耳を傾けます。患者が質問をしても、パソコン画面の方を向いたまま返事をします。パソコン画面にカルテ情報が表示されていて、詳細を確認しているのはわかります。多くの情報が載っていれば、チェックも入念になるでしょう。そうだとしても、全く患者の顔を見ないのは大きなマイナスポイントです。残念ながら、そういうお医者さんは信頼できません。患者としては、きちんと見てもらえていない印象を受け、強い不安や疑念を抱いてしまうのです。相手の顔を見て話すことは、コミュニケーションの基本、信頼関係を結ぶ基本です。患者の顔には、カルテに載らない情報が載っています。顔色には、体調が反映されています。顔の表情には、苦しみやストレスの度合いが表現されます。患者の顔を見ないということは、そうした大事な点を見落とす可能性があるということです。どれだけカルテに詳細が載っていても、患者の顔を見ないできちんと診察するのは困難です。患者の顔を見ないのは、患者と向き合っていないのと同じこと。いくら腕が良かろうと、いくらキャリアがあろうと、患者の顔を見ないお医者さんとは信頼関係を結ぶことはできないのです。 体調が悪くて病院に行くことがあれば、きちんと自分の顔を見てくれるお医者さんがどうかチェックしてください。全く自分の顔を見てくれないお医者さんなら、別の病院に行くか、別のお医者さんに変えてもらうかするといいでしょう。お医者さんに失礼と思う必要はありません。特に、かかりつけ医は、きちんと患者の顔を見てくれるお医者さんを選びたい。かかりつけ医とは、長い付き合いになる可能性があるため、信頼関係を重視しましょう。話しやすくて、親身に相談を聞いてくれるお医者さんであることが大切です。そのためにも、きちんと顔を見てくれるお医者さんであることが欠かせません。自分の健康にも関わることですから、できるだけ良いお医者さんを選ぶようにしましょう。患者の顔を見ないお医者さんはお断りする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その8。助けを求めることも勇気だ。勇気とは何か。恐れないで立ち向かっていく強い気力のことを言います。勇気が必要なことといえば、どんなことが思い浮かぶでしょうか。新しいお店に入ること、知らない人に声をかけること、初めての仕事や難しい仕事にチャレンジすること。どれも勇気が必要ですね。思い切って髪型を変えたり、今まで着たことのない服を着てみたりすることも勇気が必要なことの一つと言えるでしょう。勇気が必要なことは、思い切って一歩前に踏み出すイメージがあるのではないでしょうか。日頃から勇気が必要なことにチャレンジすることで勇気が鍛えられます。もちろん、どれも勇気が必要なアクションですが、他にも勇気があると呼べる意外なアクションがあります。助けを求めることです。勇気とは真逆のイメージがあるかもしれませんが、誤解です。助けを求めることも勇気のある行動です。助けを求めるには自分の弱さや力不足をさらけ出す必要があります。情けない、かっこ悪いと思われ恥をかいたり批判されたりする可能性もあります。自分の評価がぐっと下がる可能性を受け入れなければなりません。これは勇気がないとできないことです。したがって、助けを求められれば、勇気がある、ということになります。一人で黙々と頑張っていれば、そのうち、誰かが心配して、助けの手を差し伸べてくれると思いがちです。残念ながら、その望みは、薄いでしょう。みんな見て見ぬふりをするのが現実です。こちらから声を上げないと、周りから手を差し伸べてくれることはありません。一人の限界を感じたときは素直に助けを求めてください。仕事をたくさん抱え込んでいたり、一人では解決が困難だったりしたときは、助けを求めましょう。限界になってから助けを求めるのではなく、限界になる前に助けを求めることも大事なポイントです。助けを求めるのは悪いことでも恥ずかしいことでもありません。困っている時に助けを求めるのは人として当然のことです。自分一人ではどうしようもない時は素直に助けを求めるのがベストです。勇気のある人になりたいなら、助けを求められるようになりましょう。助けを求めるのは弱いことではなく強いことです。助けを求めることはネガティブなことと思われがちですが、勇気を鍛えるトレーニングとして有効です。行き詰まっていた仕事がうまく進みます。助けを求めることも勇気の一つであることに気づきましょう。助けを求められれば勇気のある行動をしたことになります。助けを求めることも勇気の一つであることに気づく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その9。成功の保証を求める人はチャレンジができない。成功の保証があるならやります。保証がないならやりませんという人がいます。残念ながらこういう人は新しいことにチャレンジできません。どんなチャレンジも失敗する可能性があります。成功率 100% のチャレンジはありません。 成功率 100% のチャレンジがあるとしたら、それはもはやチャレンジではなく、単なる実行です。新しい仕事にチャレンジするにも失敗する可能性があります。資格試験にチャレンジするにも落ち散る可能性があります。フルマラソンにチャレンジするにも棄権する可能性はあります。好きな人に告白するにも振られる可能性があります。新しい習い事にチャレンジしても挫折する可能性があります。チャレンジにはリスクがつきものです。どんなチャレンジも大なり小なり失敗のリスクがあります。時間、お金、労力が報われずご破産になる可能性があります。成功の保証を求めたら何もチャレンジできなくなります。失敗の可能性を下げることはできてもゼロにすることはできません。成功の保証がないならやりませんという思考になっていると一生何もチャレンジできないのです。成功の保証を求めるのはやめましょう。自分のチャレンジに責任を持ち失敗のリスクを許容することです。心がけたいのは失敗して上等の精神です。失敗の覚悟を持てば勇気が出ます。チャレンジができる人は失敗のリスクを受け入れられる人です。そういう人が強いのです。たとえ失敗しても悪いこととは限りません。一度でも経験できれば手応えがつかめます。失敗から学べることも多い。失敗の原因が判明してきちんと改善できれば再チャレンジの成功率を上げられます。失敗も経験の一つです。チャレンジをすれば成功、失敗に関わらずチャレンジをしたという事実と経験が残ります。どんなチャレンジも必ず経験値が上がるので成長につながります。失敗してお金を失うことになったら授業料と考えましょう。失ったお金はまた稼げばいいだけです。時間はかかりますが後から取り返せるのは幸いです。建設的な考え方を持てば失敗から早く立ち直れます。失敗したとしてもそれはそれで価値のあることですから恐れる必要はありません。失敗するのも立派な前進なのです。成功の保証を求めない。自分のチャレンジに責任を持ち、失敗のリスクを許容する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その10。あらゆるトラブルは、これも人生の醍醐味の一言で乗り越えられる。あらゆるトラブルを前向きに受け止められる最強の言葉があります。これも人生の醍醐味です。泥棒に遭ったとき、仕事をクビになったとき、入院することになったとき、トラブルに見舞われたときは、こう口ずさみましょう。これも人生の醍醐味と。泥棒に遭ったら、これも人生の醍醐味と考えましょう。仕事をクビになったら、これも人生の醍醐味と考えましょう。怪我や病気で入院することになったら、これも人生の醍醐味と考えましょう。最悪だ、人生が終わった、お先真っ暗だと思えるようなひどいトラブルもあるかもしれません。時には命に関わるようなトラブルもあるでしょう。そんな時でも、これも人生の醍醐味と思えば前向きに受け止められます。結局のところ、すべてのトラブルは人生の醍醐味です。人生の醍醐味とは、良い出来事だけを言うのではありません。悪い出来事も人生の醍醐味です。悪い出来事も良い出来事と同様、人生を深く味わうものだからです。それに気づくか気づかないか、生かすか生かさないかです。人生の醍醐味はいつでもどこでも楽しめるわけではありません。意図して作れるものではなく、運や偶然の要素が絡んでいます。トラブルが起こったら、貴重なチャンスです。人生の醍醐味として前向きに受け止め、たっぷり味わいましょう。泣いたり、落ち込んだりするかもしれませんが、それでもいいのです。 経済的な損失があったり、人生が停滞したりするかもしれませんが、それでもいい。トラブルが起こるたびに、これも人生の醍醐味、と口ずさむことを習慣にしておきましょう。心の傷は、時間が解決します。失ったお金は、また、稼げばいいことです。仕事を失っても、また、新しい仕事を見つければいいだけです。あらゆるトラブルを、これも人生の醍醐味、と言い切れば、どんなトラブルも前向きに受け止められます。前向きに受け止めることさえできれば、パワーが湧いてきて、うまく乗り越えられるのです。トラブルが起こった時は、これも人生の醍醐味を口ずさんで前向きに受け止める。人生の落とし穴を避ける30の方法。その11。お酒の場で交渉を持ちかける人とは関わらない。お酒の場で交渉を持ちかける人にもならない。お酒の場で交渉を持ちかける人とは関わらないことです。人はアルコールが入ると判断力、思考力、記憶力が低下します。酔っているときは頭の働きが鈍くなっているので、きちんとした交渉はできません。飲酒中はふわふわして心地よい気分になりますが、頭の働きは著しく低下している状態です。仕事中の飲酒が厳禁なのは言うまでもありません。アルコールの悪影響が仕事に及ぶからです。アルコールが入ったタイミングで交渉を持ちかける人は、お酒の力を利用してあなたを操ろうとしています。これほど失礼なことはありません。お酒の場で取引や契約を結ぶと、十中八九、後から悔やむことになります。酔いが覚めてから余計な取引を結んでしまった、調子に乗って契約を結んでしまった、となり、顔が青ざめます。こんな契約を結んだ記憶はない、となることも少なくありません。欧米ではお酒の場で交渉を持ちかけるのはマナー違反とされています。お酒の場で交渉を持ちかけるのは不誠実な姿勢として映り、警戒されるのです。お酒の場で交渉を持ちかける人とは関わらないようにしましょう。一方、あなたもお酒の場で交渉を持ちかける人間にはならないことです。お酒の場で取引や契約を結ぼうとすると相手から警戒されます。アルコールが入っている時に大事な交渉を持ち出すなんて失礼、と反感を買い、ビジネストラブルに発展する恐れもあります。仮に交渉がうまくいっても一時的です。取引や契約が継続されず早々に打ち切られます。遅かれ早かれ話がこじれるため、ビジネスパートナーとして長く付き合うことが困難となります。お酒の場で交渉を持ちかける人とは関わらない。自分もお酒の場で交渉を持ちかける人間にはならない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その12。軽率な振る舞いは命に関わる。ホラー映画やモンスター映画を見ていると、ある法則に気がつきます。大抵最初にやられるのは、チャラチャラした人なのです。呪われた場所なのに、ホイホイ平気で近づきます。危険なモンスターがいそうな場所なのに、ヘラヘラしながら無防備に近づきます。周りが、気をつけろ。そっちに行ってはダメだ。と警告しているのに、チャラチャラした人は聞く耳を持ちません。そこに行ってはダメだと言われても、大丈夫大丈夫、これくらい問題ない、へへと言いながら侵入します。そして得体の知れない何かに襲われ、あっさり命を落とすのです。もはやホラー映画、モンスター映画の定番シーンです。この法則に気づくと、誰が最初にやられるのかわかるようになります。チャラチャラした人が登場すると死亡フラグが立ち、ああ、最初に命を落とすのはこの人だな、とわかるようになるのです。映画は私たちに大切なことを教えてくれます。ここから得られる教訓は、軽率な振る舞いは命に関わる、ということです。 軽率な振る舞いはマナーや態度が悪いだけの問題ではありません。最悪の場合、命を落とすことになります。映画の話であって現実は違うと思うかもしれませんが、そうではありません。映画とはいえ現実にも通じるところがあり、大変参考になります。現実でもチャラチャラした振る舞いをしていると痛い目に遭います。ネットで炎上する人は決まってチャラチャラした人です。いじめ動画、犯罪動画、迷惑動画を SNS に投稿します。本人は大丈夫大丈夫、これくらい問題ない、へへと軽く考えています。そして案の定すぐネットで拡散します。炎上したりテレビでニュースになったりして大騒ぎになるのです。本人がしまったと思った時はもう手遅れです。世間からの厳しいバッシングが止まりません。本人は想像以上の苦しみを味わうことになります。自宅や勤務先が特定されます。普通の日常生活を送ることが困難になります。自分だけでなく家族まで巻き込んでしまいます。そのことで最悪命に関わるケースもあるのです。私たちの身の回りにも得体の知れないモンスターが潜んでいます。軽率な行動は取らないことです。ルールは破りません。悪いことはやりません。法に反することはしません。たとえ法に反しなくてもマナーやモラルに反することはやらないでおくのが賢明です。リスクを甘く見積もると大変なことになります。ホラー映画、モンスター映画を思い出してください。最初に命を落とす人はチャラチャラした人です。これくらい平気さ、ちょっとくらい大丈夫と軽率な行動をとると怪我では済みません。最悪命に関わるのです。軽率な振る舞いはしない。人生の落とし穴を避ける30の方法、その13、大変な方を選ぶとルールを決めておくと自然に勇気が鍛えられる。勇気のトレーニングには A という思い切りが必要です。頭で考えるとどうしようどうしようとなります。考えるから恐怖が増幅してなかなか勇気が出ません。考えれば考えるほど悪い妄想が膨らんでいき、恐怖も大きくなります。余計なことを考えないことです。勇気のトレーニングに役立つのが行動のルール化です。あらかじめ勇気のトレーニングになる行動をルール化しておけば迷うことがありません。ルールに沿って物事を進めるだけでいいので決断が早くなります。ではどのようなルールが勇気のトレーニングに有効なのか。大変な方を選ぶというルールです。二択なら大変な方を選びます。例えば難しい仕事と簡単な仕事があれば難しい仕事を選びます。三択や四択なら一番大変なものを選びます。一番大変なものを選ぶのは紛れもなく勇気のある行動です。ルールを決めておけば決断が早くなります。感情を介入させないことです。大変な方を選べばなかなかスムーズに進まず、悩みやストレスに苦しめられますが、必ず自分の成長につながります。大変な方を選ぶというルールを決めておく。人生の落とし穴を避ける30の方法、その14、重い荷物でチャンスを失う。チャンスをつかみたいなら重い荷物に注意してください。重い荷物を持ち歩かないことです。重い荷物を持っているとそれだけでチャンスに悪影響です。足取りが重くなり体力の消耗が早くなります。少し歩くだけで疲れ、移動に苦労します。人によっては頭が痛くなったり気分が悪くなったりすることもある。出社するだけでヘトヘトになってしまい、朝一から休憩が必要になります。 重い荷物は頭の回転にも影響します。頭がぼーっとしやすくなってなかなか集中できません。アイデアが浮かびにくくなる上、つまらないミスも起こしやすくなります。重い荷物を持っていると行動力の低下につながります。遊びや飲み会に誘われたとき、重い荷物を持っていると疲れるからまた今度となります。おのずとフットワークが重くなり、やる気、元気、行動力が奪われるのです。荷物は少なければ少ないほどいい。できるだけ荷物を減らし、身軽になっておきましょう。重い荷物をかっこいいと思わないことです。軽い荷物がかっこいいのです。荷物をコンパクトにすれば身軽でいられます。移動の際、体力の消耗が抑えられます。フットワークが良くなるので行動力もアップします。軽い荷物は心理的な負担が小さいため、自然と気持ちも上向きになります。遊びや飲み会に誘われたとき、すぐ駆けつけられます。仕事や出会いのチャンスが巡ってきたときもさっとつかめるのです。万全の準備を心がけようとすると、荷物の量が増えて重くなりがちです。もちろん必要な荷物もありますが、できるだけ荷物の量を減らす工夫をしてください。持つ必要ないなら、持たないのが一番。ゼロにすることはできなくても、減らすことならできるはずです。旅行の達人の特徴は、荷物が少ないことです。限られた量でやりくりできる術が身についています。必要になったら現地で買えばいいという考え方をしています。荷物が少ないとフットワークが軽くなるので、いろいろなところに遊びに行けて旅行を満喫できるのです。荷物は少なければ少ないほどいい。知恵と工夫を凝らして、できるだけ荷物の量を減らし、重さも大きさもコンパクトにしておきましょう。わざわざ持ち歩く必要がないなら、自宅や会社に置いておけばいいことです。どうしても必要なら、自宅と会社で同じものを2つ持つのも一つの手です。荷物がコンパクトになるほど、チャンスをつかみやすくなるのです。できるだけ荷物を減らし、身軽の状態を作っておく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その15。完璧な人間であろうとすると最終的にどうなるのか。完璧な人間であろうとするとどうなるのでしょうか。緊張を感じることが増えます。ストレスに悩まされることが増えます。小さな間違いや失敗にも敏感になって落ち込むことが増えます。完璧であろうとすると、身も心もどんどん疲弊していき、遅かれ早かれ、気が変になるのです。時には精神に異常をきたし、病気になることも少なくありません。完璧な人間であろうとすると、あなたは間違っている。と人を攻撃することも増えるため、人間関係にも悪影響です。そもそも人間自体が完璧ではありません。完璧ではない人間が完璧な人間であろうとするのは大きな矛盾です。中にはうまくやっている人もいるかもしれません。それはまだ気が変になっていないだけです。そのまま完璧な人間であろうと頑張り続ければ、いずれ限界に達するのは時間の問題です。どんどん心身を消耗していき、どこかで必ず壊れます。最終的に行き着くところは同じなのです。完璧な人間であろうとするのはやめることです。完璧な存在と聞くと神様を思い浮かべますが、そもそも神様は人間ではありません。人間ですから間違えることもあれば失敗することもあります。怒ることもあれば度忘れをすることもあります。それは普通のことであり、とても人間らしいことです。完璧な人間であろうとするのはやめ、不完全な自分を受け入れましょう。最初から実現不可能なことなのですから、さっさと諦めるのが正解です。 度忘れをしてもいいと自分を許しましょう。たまにはミスや間違いがあってもいいと自分を許しましょう。完璧な人間であろうとするのをやめれば、驚くほど心身が軽くなります。緊張やストレスを感じることが減って、気持ちが安定します。落ち込むことも減って、いつも明るい気持ちでいられます。幸せを感じることも増えるのです。自分の中で矛盾が消えるからです。完璧な人間であろうとするのをやめると、自分らしく生きられるようになるのです。完璧な人間であろうとするのはやめる。不完全な自分を受け入れる。人生の落とし穴を避ける30の方法。その16。料理に文句ばかり言っていると、もっと大変なことになる。料理にブツブツ文句を言う人がいます。まずい。おいしくない。盛り付けが変。味が薄い。食感が悪い。口に合わないと文句を言うのも仕方ないように思われます。正直な意見かもしれませんが、ここは注意したいところです。料理に文句ばかり言っていると、もっと大変なことになります。美味しい料理にまで文句を言うようになるのです。なぜ美味しい料理まで文句を言うようになるのか。美味しい料理なら文句を言わないと思うかもしれません。いいえ、違います。信じられないことに美味しい料理でも文句を言うのです。美味しいけど量が少ない。美味しいけど値段が高い。美味しいけど盛り付けが悪い。美味しいけどカロリーが高い。美味しいけど冷めたらまずくなる。美味しいけどこれくらい誰でも作れる。美味しいけどだんだん飽きてきた。余計な一言を言うのです。せっかくの美味しい料理も余計な一言で台無しです。作ってくれた人をがっかりさせます。一緒に食事をする同席者がいれば残念な気持ちにさせてしまうでしょう。癖は怖い。悪気がなくても無意識に粗探しをします。文句を言う癖があるとよしあしに関係なく何でもかんでも文句を言う人間になるのです。たとえ良いものであっても文句を言うようになります。だから日頃から文句を言わないことです。文句は禁句です。料理が気に入らないときは表現を工夫しましょう。苦手な味なら変わった味ですね、面白い味ですね、といった表現が便利に使えます。料理の量が多くて食べきれなければ十分いただきました、と言いましょう。食事を終えたら手を合わせてごちそうさまでしたの一言で締めくくることも忘れません。願わくはポジティブな発言を心がけたい。美味しくない料理であっても何から何まで悪いわけではないでしょう。料理が口に合わなくても盛り付けが美しいかもしれません。旬の食材が使われているかもしれません。味わいのある器が使われているかもしれません。じっくり探せば良いところが見つかります。一つでも良いところが見つかればいいのです。綺麗な盛り付けですね、旬の食材が目を引きますね、味わいのある器ですね、と称賛できます。文句を言うのが癖になるなら褒めることも癖になります。褒めるのが癖になれば自分も周りも笑顔にできるのです。料理に不満があっても文句を言わない。良い点を見つけて褒めるようにする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その17。男性でもレディースを選んでいい。女性でもメンズを選んでいい。アパレルショップに行くとメンズとレディースで分かれています。名前の通りメンズは男性向けであり、レディースは女性向けです。私たちは男性ならメンズ、女性ならレディースと考えがちです。しかし、これは固定観念です。 ルールで決まっているような感じがしますが、そうではありません。メンズ、レディースはそれぞれに明確な違いがあるわけではなく、あくまで体型に合わせたおすすめのサイズに過ぎません。衣類についているタグをチェックしてみてください。サイズ表記やブランド表記はあっても、メンズ、レディースという表記はありません。メンズ、レディースは目安です。ファッションの幅を広げるなら、メンズ、レディースにこだわらないことが大切です。男性でも、レディースでお気に入りの服を見つけることがあるでしょう。レディースはメンズより素材やデザインにこだわっているケースがよく見受けられます。女性でもメンズで着心地のいい服を見つけることがあるでしょう。ダボっとした格好が好きな人なら、レディースよりメンズの方が好みの服を見つけやすいはずです。メンズにはないデザインがレディースにあったり、レディースにはないデザインがメンズにあったりするのはよくあることです。男性がレディースを着るのは変かな、女性がメンズを着るのは変かな、と思うかもしれませんが、そんなことはありません。メンズもレディースもあくまで体型に合わせたおすすめのサイズに過ぎないので、サイズさえ合っていれば自由に着られます。たとえサイズが合っていなくても、自分が納得しているなら良いのです。メンズ、レディースという枠を取り払うと、ファッションセンスが研ぎ澄まされます。選択肢の幅がぐっと広がる分だけ、おしゃれの幅もぐっと広がるのです。メンズ、レディースにこだわらない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その18。手を使うべきところで足を使っていませんか？行儀の悪い癖は無意識に出ることがあります。注意したい一つが、足を使ってしまう癖です。手を使うべきところで足を使ってしまうことはありませんか？床にあるものを拾うとき、つい足を使ってしまう。半開きのドアを閉めるとき、つい足を使ってしまう。扇風機のスイッチを押すとき、つい足を使ってしまう。こうした癖に心当たりがあれば、要注意です。かがんだり、手を使ったりするのが億劫な時があるもの。そんな時、つい足を使いがちです。足を使えば、わざわざ腰を曲げてかがむ必要がないので、楽です。手より足を使った方が、手間がかからず、スピーディーにできることが多いもの。周りに見ている人がいないと、なおさら、気持ちも緩みがちです。そのため日頃からつい足を使うことが増え、いつの間にか癖になっていることがあります。しかし、いくら楽とはいえ、違和感を覚えるところです。手を使うべきところで足を使うのは、行儀が良いと言い難いことです。自分にとって楽であっても、人が見たとき、品のない印象を受けるでしょう。知らず知らずのうちに自分の品格を下げてしまうのです。手を使うべきところは、きちんと手を使いましょう。床にあるものを拾うときは、きちんとかがんで手を使います。半開きのドアを閉めるときは、きちんと手を使います。扇風機のスイッチを押すときも、きちんとかがんで手で操作します。かがむ必要があって、少し億劫かもしれませんが、ここはきちんとしたい瞬間です。足を使いたい衝動に駆られてもぐっと押さえ、手を使うべきところはきちんと手を使いたい。難しいことではありません。当たり前のことを当たり前にするだけです。癖になっているなら今すぐ直しましょう。癖を直すためには意識的な行動で上書きすることが必要です。意識する必要はありますが、大変なのは最初だけです。何度も繰り返しているうちに、だんだん体に馴染んで新しい癖が身につきます。人前だけ心がけるのではありません。誰も見ていなくても心がけるようにしたい。手を使うべきところはきちんと手を使うのが正しいのです。手を使うところはきちんと手を使う。人生の落とし穴を避ける30の方法。その19。 朝起きて疲れが取れていないのは何かがおかしい。朝起きたとき疲れが残っていることはありませんか。朝起きて疲れが取れていなければ要注意です。それは普通ではありません。高信号が点滅している状態です。朝起きて疲れが取れていないとき、だるいなーの一言で終わらせる人がいます。疲れが残っている体に鞭を打ち、気合と根性で頑張ろうとします。仕事があるので仕方ないこともありますが、少なくとも良いことではありません。高信号状態を放置しないことです。そのまま無理を続けていると、いつか大変なことになります。朝起きたとき、普通は疲れが取れているものです。睡眠は充電の時間です。ぐっすり睡眠をとった後は、体力が回復して充電が完了していなければいけません。スマホの充電でいつまでも 100% にならず 70% で止まっているとおかしいと首をかしげるはずです。起床直後は疲れがゼロであるべきタイミングです。疲れがゼロであるべきタイミングに疲れが残っているのは正常と言い難い状態です。年を取ったせいかなと思うかもしれません。年を取っていたとしても十分な休養が取れていれば疲れは取れます。朝起きて疲れが取れていないのは何かがおかしいと考えることです。睡眠時間が短いせいかもしれません。毎日シャワーばかりで湯船に浸かっていないせいかもしれません。食事がおそろかになっていて栄養が足りていないせいかもしれません。あるいは何かの病気のサインという可能性もあるでしょう。朝起きて疲れが取れていなければ原因を探ってください。寝不足に心当たりがあれば十分な睡眠が取れるよう心がけましょう。栄養不足に心当たりがあれば、栄養バランスの取れた食生活を心がけましょう。毎日シャワーで済ませているなら、きちんと湯船に浸かって汗を流す時間を作りましょう。ストレスの蓄積に心当たりがあれば、こまめなストレス解消を心がけましょう。何をやっても疲れが取れなければ、病院に足を運んでください。有給を取ってでも、きちんと病院に足を運んだ方がいい。何か重大な病気にかかっている可能性があるので、きちんと医師に診てもらうのが賢明です。あなたの人生と健康に関わることです。朝起きて疲れが取れている状態になるまで様々な点から生活を見直し、改善を図っていきましょう。朝起きて疲れが取れていなければ、原因を探り、生活の改善を心がける。人生の落とし穴を避ける30の方法。その20。スーパーのはしごで節約できても、時間の無駄、余計な出費が増えては意味がない。買い物の時、スーパーを何箇所もはしごする人がいます。理由は少しでも安く買いたいからです。スーパーごとに食品の値段が少し異なります。A の食品はこの店で買おう。B の食品はこの店で買おうと最安値で手に入れるため何軒もスーパーをはしごするのです。時にはわざわざ遠くのスーパーまで足を運ぶこともある。3軒以上のスーパーをはしごする人もいるようです。何軒もはしごをして本人は安く手に入った、お金を節約できた、とご満悦です。一見すると賢い買い物をしているように思えますが、実際は疑問です。本当に賢いことなのか、一度冷静になって考えてみることです。なぜスーパーのはしごは賢いと限らないのか。スーパーをはしごすればするほど移動時間が余分にかかります。遠くのスーパーに行くと、ますます移動時間がかかります。時間はお金よりも貴重です。お金の場合、失っても、また、稼げばいいですが、時間の場合、失ったら、何をどうやっても、取り戻せません。いくら安く商品が手に入っても、無駄な時間が生まれては、意味がありません。 そもそも本当に節約になっているかも疑問です。見落としがちなのはガソリン代と衝動買いです。車で移動する場合、移動距離が長くなるにつれて余分にガソリン代がかかります。スーパーのはしごでせっかく安く購入できても余分にかかるガソリン代で帳消しとなるのです。そしてお店をはしごして安い商品や割引商品が見つかるとお得だから買おうとなりがちです。つい財布の紐が緩んで買うつもりがなかったものを買ってしまいます。どれだけ安く買えても余計な買い物をしては節約になりません。安く買うためのはしご行為がかえって出費が増やす結果となるのです。買い物は一箇所で済ませるのが賢い。お金の節約だけでなく時間の節約も考えましょう。節約をするならお金より時間を優先させることです。よほど安い食品があるなら別ですが、微々たる節約のために何件もはしごをするのは得策ではありません。あるかなと思ってスーパーに行き、食品がなければ結局時間を無駄にしただけになります。無駄な時間を生まないためにも買い物はできるだけ一箇所で済ませましょう。できるだけ品揃えの良いスーパーに足を運びます。一箇所で買い物を完結できれば余計な移動がなくなるので時間の節約となります。意外なことですが、買い物を一箇所で済ませるとお金の節約につながることがあります。スーパーのはしごをやめることでないものは買わないという考え方になります。安いものがあるとつい手が伸びて買ってしまいますが、なかったり売り切れていたりしていればどうしようもありません。ないものは仕方ないと潔く諦めることになります。買い物の量が減り、結果として節約になるのです。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所で済ませる方が実は賢いのです。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所のスーパーで済ませるようにする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その21。敗因を分析することはあっても、勝因を分析する人は少ない。負けた時は敗因を考えます。なぜ負けたのか、何がいけなかったのか、ときちんと結果を受け止め、負けた原因を探ります。負けた時は悔しさや悲しさがあります。問題意識があるため、同じことが繰り返されないよう、徹底的に敗因を分析するものです。敗因の分析は、誰でも必死になるものです。問題点を洗い出し、悪い点を改善すれば、きっと、次は勝利を手にできるでしょう。一方、勝った時は、勝因を考えることが少ない。やった、嬉しい、おめでとう、と、喜んで終わりです。勝った時は悔しさや悲しさがありません。特に問題意識もないため勝因をスルーしがちです。これはよくありません。負けた時に原因があるように、勝った時も原因があります。勝利に浮かれてばかりではいけません。勝った時も負けた時と同様、きちんと原因を考えましょう。なぜ勝てたのか、何が良かったのか、と、勝った原因を探ることです。勝因を分析できれば、次回に活かせます。勝因をより強化すれば、今後の展開をますます有利に進められます。素直に喜べない勝因。さて、勝因なら何でも良いとは限りません。例外として素直に喜べない勝因があります。それは運です。勝因を分析すると運が良かっただけというケースが少なくありません。運のおかげで勝てたのならイエローカードです。素直に喜んではいられません。運は再現性がないからです。勝てたのは偶然ということになります。とにかく勝ったから良かったじゃないかと考えるのは NG です。 運のおかげで勝てたのなら本当に勝っているとは言えません。運がなければ負けていたことになるからです。実力があるように錯覚しやすいため注意したいところです。勝因が運である場合は実力を過信せず謙虚な姿勢で反省しましょう。運を抜きにすると気になる点が見つかるはずです。気になる点を今後の課題として改善していきましょう。運がなくても勝てるような状態にするのが理想です。勝ったとき喜んで終わりにするのではなく、きちんと勝因を分析する。勝因が運という場合は実力を過信せず謙虚な姿勢で反省する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その22、騙すことでうまくいっても一時的。コンビニやスーパーで首をかしげる食品を見かけることがあります。具沢山に見せかけた食品です。見える部分は具がたっぷりあって美味しそうです。ボリュームに魅了されて買うのですが、実際に食べてみると中身はほとんどなくてスカスカなのです。パンやサンドイッチでありがちです。一口食べたとき妙にスカスカで気づきます。心の中で騙されたと思ってしまう瞬間です。たまたまその一つだけそうなっているのではありません。他の食品も同じように見た目と中身にギャップがあって意図的なごまかしが感じられます。残念ながら時々そんな食品を見かけることがあります。企業は売上アップのアイデアと思っているのかもしれませんが、これは明らかに誤った売り方です。騙すようなことはしないことです。小細工を見抜けないほど消費者が愚かではありません。消費者を騙して売上を上げたところで長くは続きません。悪い評判はすぐ広まります。騙すようなことをしていると消費者からの信用を失う上、企業のイメージも悪くなります。どうせ今回も見かけだけだろう、この会社は信用できないと思われ、消費者からそっぽを向かれます。短期的にはプラスでも中長期的に見ればマイナスの方が大きくなります。最初はよく売れても消費者からの信用を失うと一転して売れなくなるのです。人間関係でも同じことが言えます。利益のためとはいえ騙すようなことをしないことです。自分が得しても一時的です。相手は騙されたとショックを受けます。騙された恨みはなかなか消えません。騙すようなことをすると信用を失うことになり、どんどん人が離れます。一旦信用を落とすと何を言っても信用されなくなります。どうせ今回もと思われるようなことになり、そっぽを向かれ孤立無援の人生を送ることになるのです。騙すと必ずしっぺ返しがあります。一時的にはプラスでも最終的にはマイナスの方が大きくなります。信用を回復しようにも長い時間と労力がかかって大変です。場合によっては二度と信用を回復できないこともあります。利益のため騙すようなことはしないのが得策なのです。騙すようなことはしない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その23。ギリギリにならないとできないという人は悪い自己暗示にかかっているだけ。ギリギリにならないとできないという人がいます。ギリギリにならないと仕事ができません。ギリギリにならないと勉強ができません。やるべきことがあってもなかなか取り掛かろうとしません。締め切り間近になって時間がない。と焦り、ようやく重い腰を上げる。追い詰められていよいよ逃げ場がなくなるとやるしかない状況になります。極度のタイムプレッシャーが働いて、ようやく物事に取り掛かります。そしてひいひい言いながら、徹夜や休日返上で頑張ることになるのです。 ギリギリにならないとできない人がいるものですね。ギリギリにならないとできない人の定番の光景です。生まれつきの性格の問題に思えますが、違います。実は、ここに誤解があります。ギリギリにならないとできないは、単なる思い込みです。怪我や病気で動けないわけではありません。ギリギリにならないとできないと言いますが、ギリギリになったら、きちんと動けています。スピードを出すこともできています。ギリギリにならないとできないという人であっても、好きな趣味や遊びをするときはさっと動くのです。ギリギリになって動けるなら、本人がその気にさえなればもっと早い段階で動けるはずです。なぜギリギリにならないとできないのか。自己暗示をかけているのです。口に出して言うことには現実化する力があります。ギリギリにならないとできないという口癖があると、そういう自己暗示がかかります。私はギリギリにならないとできない人間だと思い込みが強くなり、そういう自己形成され普段の行動に現れます。結果として無意識に物事の着手が遅くなるのです。ギリギリにならないとできないという人は、まず自分の思い込みに気づくことが大切です。病気でも何でもありません。つまらない口癖で自分の可能性を制限しないことです。ギリギリにならなくてもその気になれば動けます。好きなことをするときはきちんと早く動けているのですから、普段からその気になればできます。やる気がないとできないという人がいますが、これもよくある誤解です。仕事も勉強もやる気がなくてもできます。やる気がなくても、頭や体を動かせば普通に仕事は進みます。やる気がなくても、机に向かえば普通に勉強できます。ギリギリにならないとできないという人は、悪い自己暗示をかけているに過ぎません。ギリギリにならないとできないという口癖に心当たりがある人は、早速、今日から禁句にしましょう。早めに動くのがかっこいいという価値観を持つ。ギリギリにならないと動けない人が変わるにはどうすればいいのでしょうか。価値観を変えましょう。大切なことは、早めに動くことイコールかっこいいことという価値観を持つことです。すぐ仕事に取り掛かれば、それだけ結果が早く出る。すぐ仕事に取り掛かる自分はかっこいい。すぐ勉強に取り掛かれば、それだけ成績が良くなる。すぐ勉強に取り掛かる自分はかっこいい。誰でもかっこよくなりたいと思っています。早く動くことにポジティブな価値観を持つと、おのずと内面が変わり、フットワークが軽くなります。早く動くことに快感を覚えるようになり、早めの行動を心がけたい気持ちが生まれるのです。ギリギリにならないとできないという口癖を禁句にする。早めに動くのがかっこいいという価値観を持つ。人生の落とし穴を避ける30の方法。その24。誰かを批判することもあっていい。ただし、自分も批判される覚悟を持つこと。批判することはあっていいのです。批判は悪いことだと思われがちですが、一概に言い切れません。批判は悪口ではありません。誤りや欠点を指摘し、正しく修正することです。人を傷つける悪口や根拠のない誹謗中傷は NG ですが、批判は OK です。建設的な批判はプラスに働くことが珍しくありません。批判することで、相手は自分の悪いところに気づいて改善に役立つでしょう。国会中継を見てもわかる通り、批判は国民の代表者の口からも出てきます。批判そのものは悪いことではなく、正しく行えばプラスに働きます。ただし、誰かを批判するなら、ある心構えが必要です。誰かを批判するときは、自分も批判される覚悟を持っておくことです。誰かを批判すると、回り巡って自分も批判されるようになります。 マナーが悪い、と批判すれば、回り巡って、あなたもマナーが悪い、と言われるようになるでしょう。言葉遣いが悪い、と批判すれば、回り巡って、あなたも言葉遣いが悪い、と言われるようになるでしょう。世の中に完璧な人はいません。誰でも、必ず、欠点があります。誰かを批判すると、自分も欠点探しをされるようになり、そして、見つかった欠点を批判されます。人に発した言葉は、ブーメランとなって、返ってきます。誰かを称賛すると自分も称賛されますが、誰かを批判すると自分も批判されます。誰かを厳しく批判すると、自分も厳しく批判されるのが運命です。これが世の中であり、現実です。自分も批判されていい覚悟があれば、どしどし批判してください。批判は批判される覚悟のある人だけがすることです。批判には大きなリスクが伴いますが、ストレートは発言によって何かを変えるきっかけになるかもしれません。批判されたくないなら批判しないのが無難です。批判しなければ批判されることもありません。どちらを選ぶかは個人の自由です。誰かを批判するなら自分も批判される覚悟は持っておきましょう。誰かを批判するときは自分も批判される覚悟を持つこと。人生の落とし穴を避ける30の方法。その25。席を譲るのは妊婦や年配者だけと思い込んでいませんか？バスや電車に妊婦や年配者の人が乗ってきたら席を譲ります。妊婦は大きなお腹を抱えて大変です。年配者も足腰が弱かったり、体力的に不安があったりして、立っていることが難しいことがあります。さっと席を譲れるのはスマートでかっこいいですね。助け合う社会につながる素晴らしいマナーです。優しい心のあなたなら日頃から当たり前にできていることでしょう。さて、席を譲るマナーについてよくある誤解があります。席を譲るのは妊婦や年配者だけという思い込みです。妊婦や年配者に席を譲るのはもちろんですが、その限りではありません。若者や中年でも立っているのが大変そうなら進んで席を譲りましょう。例えば、青ざめた顔をしていたり、ふらふら苦しそうな様子があったりするなら、体調が良くないことが伺えます。障害を持っていたり、松葉杖をついていたりする人もいるでしょう。車内で倒れると大変です。大丈夫ですか？もし、よかったら、どうぞ、という一言で席を譲りましょう。若い人に席を譲るのはおかしいかな、と思うことはありません。席を譲る相手は誰であってもいいのです。たとえ子供であっても立っているのが大変そうなら席を譲ってもいいのです。助け合う社会に年齢は関係ありません。立っているのが大変そうな人がいるなら相手の年齢に関係なく積極的に席を譲りたい。これが心のバリアフリーです。席を譲るのは優しい気持ちの表れです。気分や体調が悪い時に席を譲ってもらえると本当にありがたいものです。席を譲ってくれた人が神様に見えるでしょう。席を譲るのは妊婦や年配者だけという思い込みがあれば今一度アップデートをしましょう。親切の幅が広がることは素晴らしいことです。妊婦や年配者でなくてもバスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。人生の落とし穴を避ける30の方法。その26。水でいいですという言い方は水に対して失礼だ。レストランで気になるセリフを耳にすることがあります。ウェーターがお飲み物はいかがなさいますかと尋ねた際、水でいいですと答える人がいます。時々聞かれるセリフですが、ここに違和感を覚えるかどうかです。注意したい言葉遣いの一つです。本人に悪気はないのはわかります。 飲み物は無料の水で済ませたいのでしょう。ドリンクを注文すると別料金がかかります。わざわざ別途ドリンクを注文するほどでもありません。水で十分です、という意味なのはわかります。しかし、そうだとしても、水でいいです、という言い方には違和感があります。少々雑に聞こえるのです。些細な一言に水に対する考え方が垣間見えます。水はありふれたもの、水にお金は出さない、水なんて別に何でもない、と言わんばかりの一言です。水を無価値として見ているような響きがあります。水を粗末に扱っているようなニュアンスがあります。水へのリスペクトが感じられないのです。水は無価値ではありません。水は貴重です。水はありふれたものと思う人もいるかもしれませんが、世界では水不足で苦しんでいる人がいます。水がないと人は生きていけません。今や水は有料で売られている時代です。将来世界で水の争奪戦が起こる可能性があると言われています。水でいいです、という言い方は水に対して失礼です。では、どう言えばいいのでしょうか。お水をお願いします、と言えばいいのです。シンプルな一言で注文します。余計な飾りは不要です。シンプルな一言だからこそ、すっきりした印象になります。もしくは、お水をいただけますでしょうか、という言い方もおすすめです。疑問形で終わる言い方をすると、柔らかい印象となります。水へのリスペクトを表現することです。水でいいです、ではなく、お水をお願いします、と答える方が、丁寧で上品です。お店の人は、笑顔で水を持ってきてくれるのです。無料の水を注文するときは、水でいいです、ではなく、お水をお願いします、という言い方をする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その27。お店からの特別扱いを当たり前に感じ始めた時が危ない。何度も同じお店に足を運んでいると、特別扱いされるようになることがあります。値引きをしてもらえたり、おまけをつけてもらえたり、無料でグレードアップをしてもらえたり、他のお客さんにわからないよう、こっそり特別サービスをしてもらえます。何度もお店に通っていると、店員さんとの信頼関係が生まれます。常連客はお店にとっても大歓迎です。こちらから交渉しなくても常連客ということで、お店から特別扱いされることが少なくありません。特別扱いされるのはお客さんにとって嬉しいこと。お店から大事なお客さんとして認められている感覚もあり、嬉しいものですね。あなたも行きつけのお店から特別扱いされたことがあるのではないでしょうか。お店から特別扱いされるようになってからよくある光景があります。だんだん慣れが出てきて、いつしか特別扱いを当たり前と思うようになるのです。値引きをしてもらえて当たり前。おまけをつけてもらえて当たり前。無料でグレードアップをしてもらえて当たり前。当たり前と思い始めた時が危ない。特別扱いに慣れてしまうと、感謝も感動もしなくなります。自然と横柄な態度になることも少なくありません。特別扱いがないと不機嫌になります。どうして今回はサービスがないの?とクレームを言うようになるのです。せっかくお店から特別扱いをされても、これでは悪印象です。特別扱いはあくまで特別です。毎回あると思わないことです。初心の気持ちを大切にしましょう。毎回特別扱いがあっても慣れには気をつけ、毎回新鮮な気持ちを大切にしたい。値引きもおまけもグレードアップもすべてそうです。毎回初めてのことのように受け止め、驚きと感動のリアクションを見せたい。嬉しい顔を見せて、いつもありがとうございます、と感謝を伝えることも大切です。 特別扱いに毎回きちんと感謝するお客さんはお店からも末永く愛されるのです。毎回特別扱いがあっても当たり前のことと思わず、いつも感謝の気持ちを大切にする。人生の落とし穴を避ける30の方法、その28。太っていると思い込んでいると、どこまで痩せても終わりがない。太りすぎを気にしている女性がいました。自分の容姿に悩んでいて、くよくよ嘆いています。太っていて困っています。足が太くて二の腕もブヨブヨです。もっと痩せたくて今ダイエット中です。見てみると全く太っていません。むしろ痩せています。足も腕も細くて華奢な体つきです。しかし本人はこんなに太っている。もっと痩せなきゃと真剣に悩んでいます。周りが全然太ってないと言っても聞く耳を持ちません。まだまだ自分は太っていると思っていて、食事をすることに罪悪感がある様子でした。そうしてますますダイエットが頑張り、ますます痩せていきました。その結果、頬は痩せこけ、ガリガリになりました。顔から精気が失われ、笑うことも少なくなり、みすぼらしい雰囲気になってしまいました。完全に痩せすぎていて、痛々しいほどの細身です。当然ですが、男性からは不評です。モテるどころか、ますますモテなくなりました。それでも本人はまだ太っていると言っているのです。これは悪い自己暗示です。思い込みは本当に怖い。自分のことを太っていると思い込んでいると悪い錯覚が引き起こされ、いくら痩せても太っているように見えます。痩せすぎは体によくありません。あまり痩せすぎると健康に影響が出ます。体力が著しく低下するのは、もちろんストレスに弱くなったり、病気にかかりやすくなったりします。最悪の場合、命に関わる可能性もゼロではありません。世の中には、拒食症で亡くなった人がいます。カレン・カーテンターは、拒食症のため32歳の若さで生涯を閉じました。世界で活躍するファッションモデルでも、拒食症で亡くなったというニュースがあります。痩せすぎは不健康です。限度を超えたダイエットは緩やかな死に向かっています。自分のことを太っていると思っているなら、本当に太っているのか、一度客観的に確認してみてください。肥満度を表す体格指数としては、BMI が有名です。BMI は国際的な指標として用いられているため、客観的な判断に役立ちます。BMI が 18.5 未満であれば、十分痩せていると判断できます。当然、ダイエットは不要であり、むしろ、たくさん食べることが必要です。悪い思い込みにとらわれているなら、早く目を覚ましましょう。痩せているにもかかわらず、太っていると思い込んでいないか、一度、冷静に自分を客観視する。人生の落とし穴を避ける30の方法、その29。仕事を断らない主義は立派であっても非常にリスキー。来た仕事は断りません。依頼された仕事は必ず引き受けます。世の中には仕事を断らない主義の人がいるものです。仕事を断らない主義の人がいると、仕事のできる人という感じがします。仕事ができて自分に自信がある様子がうかがえます。頼りがいがあって責任感が強く、プロフェッショナルという印象を受けるでしょう。私は来た仕事を断らないポリシーですと言えば、誰の目にもかっこよく映ります。周りからプロですね、社会人の鏡ですねと称賛されるでしょう。成功者のインタビューでも、仕事を断らないという類の話がよく登場します。そういう話をよく見聞きするので、私も仕事を断らない主義でいこうかなと考えがちです。 しかし、ここは肝心です。確かに仕事を断らない主義は立派なことではありますが、大きなリスクを潜んでいます。人間は無限に仕事ができるわけではありません。どれだけ仕事ができる人でも、キャパシティには限界があります。依頼されるがまま、どんどん仕事を引き受けていたら、体を壊すのは時間の問題です。いつかキャパシティはゼロになり、大変なことになります。すでに引き受けている仕事の質を落としかねないのです。うつ病になった人は、真面目で責任感が強い人が多く、来た仕事は断らないという働き方がよく見られます。どんどん仕事を引き受けてしまったため、限界を超えてしまい、体を壊すことになったのです。私は仕事を断らない主義です。今まで一度も断ったことがありません、と豪語する人を見かけます。それを真に受けないことです。本当にすごい人か、もしくはまだ限界を経験したことがないかです。その人のケースでは、たまたま体を壊す前にうまくいっただけの話です。そもそも成功者には日頃から体を鍛えていて優れた体力の持ち主が多く、キャパシティは大きめです。成功者でもさらに強い負荷がかかり続ければ、いつかは潰れます。生存者バイアスに惑わされると痛い目に遭います。断る勇気を持ちましょう。余裕がなければ勇気を出して断ります。条件の良い仕事であっても、いっぱいいっぱいの時はきちんと断ることが大切です。申し訳ございませんが、今は余裕がありませんの一言で済む話です。仕事をいただけるのは嬉しいことですが、そこで見栄を張って無理しても仕方ありません。無理をするなら背伸びまでです。明らかに背伸びの範囲を超えているなら無理と判断してきちんと断ります。すでに引き受けている仕事をきちんとやり遂げるためにも勇気を持って断るのが賢明です。仕事を断ったら仕事がなくなりそうと不安に思う人もいるかもしれません。もちろんリスクはあります。だからといって無理をするのはよくありません。仕事よりも健康の方が大事だからです。仕事を断って仕事がなくなればその時はその時です。ベストを尽くした結果なら仕方ありません。無理に引き受けたとしても、体を壊していたのですから、正しい選択だった、と考えましょう。お金も大切ですが、健康はもっと大切です。健康以上に大切なものはないのです。仕事を断らない主義には注意する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その30。過去の成功例にとらわれてはいけない。過去の成功例にとらわれないことです。過去を振り返ったとき、誇らしい成功例があるでしょう。成功例は自信につながります。過去の成功例は実績があるので、今後の方法を考えるときの参考になります。再び成功を目指すとき、同じ方法でやれば、あのときと同じように成功するはずだ、と思うのです。ここが落とし穴です。過去と現在とでは多くの相違点があります。世の中は常に変化を繰り返しています。社会を取り巻く状況が違います。人の好みや時代のニーズも違います。社会のルールや常識も昔とは変わっているところがあります。今こうしている瞬間も刻々と変化をしている最中です。知らず知らずのうちに少しずつ社会を取り巻く状況が変わっています。そのため過去に通用した方法が現在でも通用するとは限りません。世の中は常に変化しているのですから、むしろ通用しない可能性の方が高いと言えます。過去と同じ方法を取ったところでうまくいくとは限らないのです。過去の成功例にとらわれないことです。過去の成功例はあくまで過去の話です。 過去の成功例にとらわれていると、逆にどんどん失敗に向かっていくことになります。成功例だからといって盲信しません。これはあくまで過去の成功例だよね、と考え、とらわれないようにしましょう。過去の成功例はあくまで参考として活用するのがおすすめです。過去の成功例を参考にしつつも、今の時代状況に合わせて調整しましょう。過去の成功例はあくまで過去の話であり、とらわれないようにする。過去の成功例を参考にしつつも、今の時代状況に合わせて調整する。人生の落とし穴を避ける30の方法。まとめ。その1。好きな仕事をする。その2。やたら正義を口にする人には注意する。その3。初心者はいきなり上級者コースを選ばず、素直に初心者コースを選ぶ。その4。財布にいくら入っているか即答できるようになっておく。その5。理解できない趣味だからといって否定しない。その6。ファスナーを開け閉めするときは、ゆっくり丁寧にスライダーを動かす。その7。患者の顔を見ないお医者さんはお断りする。その8。助けを求めることも勇気の一つであることに気づく。その9。成功の保証を求めない。自分のチャレンジに責任を持ち、失敗のリスクを許容する。その10。トラブルが起こった時は、これも人生の醍醐味を口ずさんで前向きに受け止める。その11。お酒の場で交渉を持ちかける人とは関わらない。自分もお酒の場で交渉を持ちかける人間にはならない。その12。軽率な振る舞いはしない。その13。大変な方を選ぶというルールを決めておく。その14。できるだけ荷物を減らし、身軽の状態を作っておく。その15。完璧な人間であろうとするのはやめる。不完全な自分を受け入れる。その16。料理に不満があっても文句を言わない。良い点を見つけて褒めるようにする。その17。メンズ、レディースにこだわらない。その18。手を使うところはきちんと手を使う。その19。朝起きて疲れが取れていなければ原因を探り、生活の改善を心がける。その20。時間とお金の節約のためにも、買い物はできるだけ一箇所のスーパーで済ませるようにする。その21。買った時、喜んで終わりにするのではなく、きちんと勝因を分析する。勝因が、運、という場合は、実力を過信せず、謙虚な姿勢で反省する。その22。騙すようなことはしない。その23。ギリギリにならないとできない、という口癖を禁句にする。早めに動くのがかっこいい、という価値観を持つ。その24。誰かを批判するときは、自分も批判される覚悟を持つこと。その25。妊婦や年配者でなくても、バスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。その26。無料の水を注文するときは、水でいいです、ではなく、お水をお願いします、という言い方をする。その27。毎回特別扱いがあっても、当たり前のことと思わず、いつも感謝の気持ちを大切にする。その28。痩せているにもかかわらず、太っていると思い込んでいないか、一度冷静に自分を客観視する。その29。仕事を断らない主義には注意する。その30。過去の成功例はあくまで過去の話であり、とらわれないようにする。 過去の成功例を参考にしつつも、今の時代状況に合わせて調整する。